チャンネル登録者数見間違えた。
ああ、見間違えてたね。事件があったんだよな。なんでそのアフロみたいに、モロハの、アフロみたいに。
見間違えてたね。いやいや。びっくり、いや。
落ち着いていく、いやいや。
4月8日水曜日に生配信をやりまして。
はい。
まあこれが間もなく60万人ということで、まあ目指せ60万人生配信という、ものをやろうと日にち決めまして、でも僕のチャンネル10万人ごとにやってるんですよ、生配信ね。
はいはいはい。
で、まあ残り1000人ぐらいを切ったら、っていうのを計算して、じゃあこの日にやろうって決めるんですけど、
うん。
4月7日、前日に、まあ、生配信の準備してて、で、この YouTube アナリティクスというね、管理画面。
はい。
これで登録者を見たらば、もう下3桁が300人いってて、
うん。
あ、やばい、700人だっていう。そう、前日で残り700人は、この、もう行っちゃうかもしれないっていう怖さがある。
へえ、あ、逆にそっか、そういう困りごともあるんだな。
そうそう。めっちゃむずいです、日にち選定って。
うん。
だからその微調整として今日は動画出すのやめとこうって思って。動画出せばそれ伸びますから、ちょっとでもちょっと撮っとこうということで動画出すのやめまして、で、OBS っていう生配信ソフトがあるんですけど、
はい。
まあそれを使って生配信するんで、登録者をね、リアルタイムの登録者が出るじゃないですか、そういう生配信って。
うんうん。
なんかそれを、なんかシステム的に出す方法があるってしたんで、ああ、それをやってみようってことで、こう準備してたんですね。
はい。
で、それがうまくいって、パッて配信画面の左上に登録者が出た時に、さっきも言ってたように下3桁が300って出てたんですけど、なんかその隣の4桁目に、だからでかいゼロが置いてあって。
でかいっていうか別に同じフォントサイズでしょ？なんか存在感がすごかったのね。
でかいゼロが、見知らぬゼロが置いてあって。
はい。
なんだこのゼロってなって。
うん。
ここは僕の記憶では9のはずなんですよ、4桁目はね。
もちろん。だってね、残り数百でわたわたしてたわけだから。
599,300だから残り700。でもなんかでかいゼロがこう手前に置かれててこう奥の9が見えないんですよ。
はい。いやいや違う、そのパワーポイントの最背面に置くみたいなことじゃないから、それ
背景白入れちゃってるから9が見えないんですよ。
じゃあね、レイヤーの問題じゃないよ。
邪魔だなこのゼロっていう感じが、まあ、ここまで言語化はできてないですけど、うん、なんかこのくらいのなんか5秒ぐらいがあったの、脳内で。
はいはいはいはい。
この理解できないから勝手に脳内でありものつなげるみたいな時間が流れて、うん、で5秒後にガッて全てが脳内でつながった瞬間に1万ってもう肺の空気全部出てって、
いやー大間違いだね。
ゲーミングチェアの背もたれ沈み込んでギーって天を仰いで、
うん、
いや本当本当に日頃チャンネル登録者数を気にしなさすぎてありえん勘違いしてたんですよ。
確かに下3桁しか見てなかったってことか。じゃあこの1週間は逆に、
そうなんか、だから俺の脳内の、こう認識の段階として、
うん、
まず59万行きました、59万行ったやばいって思う、60万人配信の準備しなきゃ、
はいはい、
こっから俺記憶飛んで、
うん、
で、000が並んでる。
うん、
あと1000人だって。こっから始まってるんですよね。
うんうん。
59万を 59.9万と勘違いしたんですよ、僕はね。
確かに、もうそうだね。寸前っていう情報のみが入ってきたんだ。
そうそうそう。その他にもいろいろね、その逆翻訳総選挙の準備があったりとか、
はい。
そう、総選挙で言ってるけど、テレビのね、収録があったりとかして、いや、ほんとありえん。こんな人間だと思わなかった、俺が。さすがに。
うん。
高橋です。
かぶとです。
お願いします。まあでも幸いね、この生配信はその、恋塊18人チャレンジっていうのを並行してやる。
ああ、はいはい、よかった。トピックがね、あった。
そう。だし、まあ、前回の話でも言いましたけども、僕はそのチャンネル登録者数をタイムリミットにする企画ではなく、5時間ってタイムリミットを決めて、 まあその中で60万人プラス声塊18に成功なるかっていうふうにしてたから問題はなかった、うん、けどももう完全なる開催日ミスは。
いやそうだね、よかった。でもなんとか終わったんでしょう一応。 あれ達成しましたか60万人は。
え、達成してないですって。
あ、してないか。
何その質問。え
一応抑え直し、一応確認、達成したかと思われてもね、よくないから。
まあだからそのことを赤裸々に X で言ったらね、
うん、
まあなんかちょいバズしたんですよ。その、
はいはいはい、
もう YouTube というものが浸透してるから、多分みんな分かってくれた、その言ってる意味がね。
うん、
でもなんかこれってもしかして逆境でいい風吹いて一番いける伝説起きる、
はいはいはい、
って思ったせいで60万人なんかいけないということを口に出せなくなって、その瞬間ね、
うん、確かに後押しがあるからね。
そう、でもいけるかもしれないっていう、
うん、
でも、ね、今だから言えるけど1万なんか増えたことないんだから1日で。
あ、そうなんだ。その過去の大バズ動画が上がった日もさすがにそんなには伸びてない。
3,4,000 ぐらいだと思う1日で。
へえ、あ、そういうもんなんだ。
いや、そうそうそうそう、だからそう、それも相まってね、ちょ、配信大変だったんですよ。ちょっと配信の時の話しますけど、
うん、
まあ結果的に日にちはね、間違ってましたけど、恋塊18人チャレンジに、まあ、集中しようってなりましたし、はい、その日がたまたま全国的に入学式だったんですよ。
へえ。
だから入学式って、まあ、午前で終わったりするじゃない。
はい。
だから学生たちが配信見やすかったおかげで同説も結構伸びたりして、まあ良かったんです。
うん、
というわけで、まあ実質ただただ恋塊18人チャレンジ生配信になって、まあ、全然いいんですけど、その僕がこの10万人ごとに生配信する理由として、はい、生配信するきっかけがないからついでに企画生配信できるってい こう立て付けがあってね、
うん、
だからなんかその60万人というのがなくなったから、なんかちょっとこっぱずかしかったんですよ、気持ち的にね。
はいはい、まあ確かに本当に生配信を全力でやってる人になるもんね。
いや、そうそうそうそう。その考え自体がもうおかしいんだけど、本来はね。
うん。
でも、まあ、これを皮切りにその企画生配信を解禁できるなっていうポジティブな面もあったりしながら、うん、その生配信っていうのは、とあるスナックを貸し切りましてね。
すごいじゃん。
いや、そうなんですよ。まあこれ、まあまあ言わないどっか。まあスナックを貸し切ったんです。はいはいはい。はい、昨日知ったけど、このスナックはメロガッパも動画で使ったことあるスナックだったんですよ。
へえ、何の動画？なんかの MV とか。
アイリスアウト歌ってみたかな。
へえ。
で、なんか赤い電飾を自分たちで装飾して、さらにまた違う雰囲気にして、
うん。
で、メロガッパが一番違ったのは、俺らと逆サイドのバーカウンター側にカメラ向けて撮影してましたね。
へえ、ああ、そうかそうか。あれは客席側に向けてたもんね、高橋配信は。
そう、僕ら逆にバーカン側にカメラを置いて客席向けてましたけど、でもそれでも気づいた視聴者の人がいたんですよね。
へえ、すごい。
いや、すごかったですけど、まあそういう、まあ宮城に、まあゆかりのあるスナックなんですけど、まあ非常にいいスタジオでしたよ、撮ってみて思ったけど。
スタジオ、スナックじゃなくてやっぱスタジオだったんだ。
いやー、どうでしょうね、わかりませんけども。
なんで
スナックをそのね、全部を50音順で右にずらすとね、スタジオみたいな、そういう謎解きだったんですけども。
巣がかぶっちゃってるって
まあまあ作業だけは縦に動くという。
難しい。どんな動物がいたらそのギミック作れるんだ。タヌキのえぐいやつみたいな。
まあまあ、あえてここでばったり黙りますけど。
お、怖。
まあまあいいところだったんですよ、すごくね、
うん、
使いやすくて。まあただ Wi-Fi だけちょっと弱めでね。
いやー、そうだね、あると言うたのに
ね。え、まあだからあるから安心はしてなかったんだけど、まあいざやってみると、その生配信冒頭もうブラギノールの CM かと思うぐらい画素低い低いで、
うん、
本当声だけは通るから本当にブラギノールの CM でしたよ、あの瞬間。
いや、そうだね、
あれは動画とは呼べないっていうことで。まあ、カブトにね、オペレートしてもらってましたから、あの生配信は、はい、そのビットレートっちゅうやつをね、下げたんですよ。
はいはいはい。すごい。あれは、すごい現場の素晴らしい判断で、解決しましたけど。
うん、いや、そう、僕ら、パソコン詳しいけど、ビットレートっちゅうものは結構避けて生きてきたもんでね。
もちろんもちろん。そんな見ずに済むならね、うん、見たくない。
あんなに改善するんだねっていうぐらい改善しましたけど。
うん。コメントもすごかった。その、恋塊配信だから、うん、みんなその、ガチガチだろう。動きが見えないだろう
いや、そうそうそう。
止まっているだろうみたいなのが本当に絶え間なく変な語尾のやつらがコメントしてきて笑っちゃったな。
そればっかりは4時間ずっとそうでしたからね。
それおもろかったな。
うん、その途中出てきますけど、明智くんも怒ってましたよ。その2人が帰っちゃう場面になってね、その橋倉さんと、はい、ルポ仙台の源ちゃんが。でその時にチャットで2人がいなくなるのは悲しいだろうみたいに言ってて、明智くんが、いや、うん、そこは断定して言ってあげないとかわいそうですよ、2人が帰るの悲しいでしょって怒ってましたよ。
確かにそうだ、もう俺らじゃ気づけないフラットな目線を持ってくれた。
で、まあ結果生配信始まって18に集まれって願ってた1人目が、まあ、まさかの偉人でしたね。
ああね、
長谷倉常長様。いや、1人目にはもうもったいないぐらい素晴らしい方ですよ。
うん、偉人なんだもんね、泣き物着て。
そうそう、伊達武将隊っていうね、宮城で活躍する、まあ、タイの長谷倉常長様。まあ結果この人が結構4時間通してこの配信のキーマンになってるんで、ぜひ見てほしいんですけど、
うん、
あでもこれ上がってる頃には再編集版が上がってるかもな、再編集版が。
へー、あー、そうか、ここで一人来ましたみたいなやつ。
そうそう、が僕編集し直して多分土曜日上げてるはずなんで見れてると思うんですけど、まあだからこっから振り返りきらないですけど、まあ人だけはちょっとねご紹介したいなと思って、
はい、
いろんな人来てくれました。ポエムとポエムちゃんっていうアイドルとか、うん、明智くん率いる学生お笑い軍団とか、正義正義とか、面白くいくい高校生とか、
おもびくね、
ハンも来ましたね。
誰やそいつ。
逆翻訳考察班。
おー、そうなんだ。
来ましたし、福島から村民こだまさんっていう人来てくれたりとか、さっきも言いましたけど、行きつけの美容室の店長、ルポ仙台ですね。
来れるんだね。まあ、YouTuber か、ね。元気さんは。
いやいや、美容師ですよ。ちゃんとその日も、11時までやってましたから。
いや、美容師でもあるしね。そう、YouTube、同業者でもあるというね。
ああ、そう、YouTube やってますね。うん、あと、そう、YouTuber で言うと、長野社長の部下の慶太くんも来てくれましたし、はいはい、ずんださんも萌えさんも来てくれましたし、ハイブルーくんっていう YouTuber も来てくれて、はいはい、まあ、無事18人で合唱成功ということで、うん、他にも来ようとしてくれた人いっぱいいたりとか、まあ、あの、概要欄に書きましたけど、早川ゴミさんが来てくれそうになって、
すごい、東京から駆けつけてくれようとしたんだ。
そう、さすがにそこまで環境整備できてないかもと思ってやんわり断りましたけど、
うん、あ、そう、まあ確かにその俺らがねせめて付きっきりで話せるならいいんだけど、
いや、そういう
無法地帯だったからな。
いや、まさに、でも結構その、まあ、ちょっと説明省きますけど、チリ芸人トピーさんっていう人もね、来てくれようとしたりとかして、はいはい、粗品さんのチャンネルでギャグの企画で出てた人なんですけど、最近肩書きの曲で面白いチリのショート動画撮ってくれてますよ。
へー、チリのショート動画、どんな。
そう、なんか、バンバンバンコクの正式名称長すぎて。
長いけど。
そこ変える人初めてなの。その、サビは変えないでやるもんだと俺らも思い込んでたから。
確かに、お題を変えて。そうそうそう、全部自分のものにしてる。
いや、素晴らしいんですけど。とか、あと、おぶんぐさんと僕、わたさんもチャットに登場してくれたりとか。
うん。
あ、素晴らしい生配信になったんだけども。
はい。
そのさっきも言った通り、その、60万人一応、いけると思ってないといけないから、俺はね。
はい。
だけど、60万人いけないじゃん。
うん。
だから、なんか話すことなくて。
いやー、そのようだったね。見てたけど、そうだったね。
そう、途中ね、俺の想定では60万人、まあ、18時頃に行って、よっしゃーってかっこよくなって、かっこいいままに振り返るっていう。
はいはい、ちょっとしっとりとした時間をね。
そう、よかったんだけど、全然かっこよくないから振り返ることもできないし、
うん、
だけど60万人いけるからいけって言い続けなきゃいけないということで、俺の語彙はなんかすごい浅いとこでパンパンになってしまって。
確かに相当縛りプレイしてた。
縛って、あとちっちゃいところでやっぱ俺が喋るとみんな注目してくれるから、ちょっとね、その好き勝手喋れなかったというところもありました。
いや、そうだ、あれは本当に、いや大変、そのニコ生主とかの凄さが際立つね。逆にそのどこでも自分で独り言喋れるから。
そう、みんなとも喋りたかったし、だから上野愛さんとかがそのこれこの曲どうやって生まれたんですかって振ってくれたのは、いや、さすがだなと思った、ね、だからしょうがないから 59.1 万人でみんなで小喜びしてね。
まあまあまあ、そうだね、そのね、キリオ本来だったら達成してたラインみたいなところで喜んで、
そう、すごいんですよ、1000人増えるのも1日で、うん、でもさすがに成し遂げた顔で語ることはできなかったですね。
うん、
ということで、まあまだノープランですけど、60万人配信はそれはそれでやろうとは思ってますね。
ああそうかそうか、本当のできそうですね。
うん、まあ生配信楽しいからな、やっぱりな。最近ようやく、うん、そうそう、ビットレートを覚えたおかげでどこでも配信できるかもとは思
って。いやでも結構ギリだったよあれ、その
まあまあね。
ねえ、相当俺はしんどかったな、パソコンの前にな。やっぱあれ上下するんですよ、調子がね、時間帯で。
その途中一瞬切れちゃったりもしてね、
したりして、その度にビットレート60下げ80上げ、コメントを見て40上げとかやってたな。
だから単独ライブ初回やった時に、3万円ぐらい払って、なんか、お天気中継とかする用の、なんか機材を借りたんだよね。
うん。いやー、覚えてるな、高かったから。
ね。だから、あれ借りればいいんだよね、もしもの時はね。
そうだね。確かに、そういうことですね。
そうじゃん、そうじゃん。それを思い出したんで、まあ、じゃあ次回はマジで Wi-Fi ない。崖とかで60万人配信やります。
ああ、もうできますね。
できますんで、お楽しみに。あばれ
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
その配信の話で言うと、俺はカメラの下の見えないところでずっと様子を見てたんだけどさ、途中でポエムというアイドルのアイルンとソウさんを高橋の横に連れてきて、ちょっとまあ、3人で話そうみたいな時に、
はいはい、
まあその後輩グループのポエムちゃんという、まあその若い20歳より年下みたいな子たちも来てるから、その子たちと比べて、はいはいはい、そうですよね、こちらの2人はもうその2人よりは15年先輩、もうベテランの、もう結構長くやってる中堅のアイドルみたいなこと聞いて、あ、高橋さん、高橋さん、よくない、ちょっとおばさんみたいに見える、高橋さん、高橋さん、高橋さんって俺は思ってましたね。
あ、そうなんだ。まあそれこそポエムちゃんは別に年齢出してないから20歳下かどうかも分かんないんですけど、
なんかお酒飲めないですみたいなあったな。あ、絶対飲まないでねみたいなのが聞こえて、
そうね。まあでもさすがにポエムちゃんというものが生まれたからには、今後考えなきゃいけないことですよ、それはね。
まあ、いや、そうだけど、一応アイドル、高橋さん、高橋さんって思って、その、
ああそうか、
12年先輩というと、10歳からやってたとしても22歳って俺は思いながら見てました、面白く。
いやでもその年数が出たのはそちらからだからね。
まあそうだけどさ、そうだけどさ、まあ出させないであげてよという、まあちょっと楽しんで見てました。
ああそうな、まあ逆に俺はそこに別にそういう年齢とかを感じてないからね、別に聞けるというか。
ああまあまあそうだね、高橋目線だとそうという感じでした。まあここは俺の中の名刺、皆さんも探してみてください、投資で見て、
もうそこから逃げられないですよ、逃げようとする方がね、首絞めますよ。
いやいやいや、でも逃がしてあげてよと思ったな。
ああそう、そこは逃がしませんね、それはね、
厳しい。まあ確かに、まあっちが勝手に来たわけですからね、配信に。
いやー助かったよ、ポエムさんのおかげで、初っ端から花がありましたから。
いやね、あれはすごい良かったな。
うん、
ありがとうございました。
歌うまかった、さすが
ね、それも良かった。
うん、いや本当叶うなら撮り直したいですね。
ああその歌を、
そうそうそう、
まあ、確かにそうだね、どうせならなんかピンマイクというかマイクを 2,3 個ぐらい置いたらもっと別の音質
だ。18個必要だろうが 2,3 個じゃなくて。
いや節約しようや、いけるだけで
行こう。無理だろう、
まあ、声量がね違うか。
いやまあまあでも十分に音は拾えてましたよ。
うん、
割に。いや楽しかったな。
ね、今日今収録してるのが4月10日なんですけど、
おいおい、ちょっと一個いいか、その流れで。
なんですか、
今週あばらや撮りすぎだろう。
何、そんなことないでしょ。
日曜日撮ってさ、いつか、うん、10日撮ってさ、あさって大阪でも撮るんでしょ。
すごい贅沢だね。
嫌いになるあばらや、そろそろ。
確かに今週すごいじゃん、大当たりだ、ラッキーデーだね。
辛いよ。なんか多くなってない最近アバラや。
違う、なんていうの、やっぱそういうのってあるけど、部活とかでもね、周期がずれることでここが地獄の週になるけど、前後がねちゃんと伸び伸びしてるから。
いつの間にか週2になってないですか。
なってない、そういうトラップで実は増えたりしてないです。
まあ忙しくなってんのか。
まあ今日が4月10日で、高橋からもあった通り、あさって俺らが大阪に集結して大阪で公開収録イベントをやるんですけど、
おい、
これ俺下見行ってきました、先週大阪まで、あばらや公開収録のために。
え
これ気合入ってるから俺このイベントに。
そう、驚きと戸惑いで声量が出ませんでしたけど。どういうこと？
やっぱ高橋ももちろん伸び伸びやってもらいたいし、お客さんが来るに値する場所なのかな、大阪梅田というのは、というのをやっぱ自分の足と、まあ引いては、まあ俺一人で行って俺死んだら元も子もないんで、一応うちの家族の首も一応ガン首揃えていって、
なんで梅田ラテラルなんか一番安全でしょ、もう3回目でしょ。
一応家族で、まあ、伊丹空港の安全性、まあ、皆さんのためにですよ、安全性をチェックしたりだとか、陸路おじさんのチーズケーキは何時ぐらいに売り切れてしまうのかとか。
お、家族旅行じゃねえか、ただの。
ちょっと足を伸ばして姫路城なんていうのはどうなっているのか。
大阪でもないじゃん、姫路ってどこ、外国
なわけないだろ。
姫路ってどこだっけ、兵庫か、
兵庫県の結構もう遠い方、遠かった電車で行ったけど。
早い早い早い、そこまで行くのは話が
行ってましたし、
家族旅行ね。
まあ、他にも神戸の日に雨が降るとすごく海風が寒いことだとか、そういうのをコラボレに会いながら、
神戸の日って言ってるじゃん、そう、しおりを見ながら喋ってるじゃん。
まあ失礼なんです、皆さんのために、皆さんと高橋が安全に、大阪公開収録に来てくださるように、一応そういうのを、うちらの家族4人で、
まあ、
一応
カブト家のためでしょ、慰安旅行でしょ。
いやいやいやいやいや、
そうでしょ、
いやいやいやい
やでしょ。
まあ大阪に、まあ、4人で降り立ったわけですよね。
降り立っただけじゃん今のところ、多分行ってないじゃん。
降り立って、いや行った行った行ったんです、その土日、金土日で。
へー、家族旅行ね。
家族旅行しますか、これすごいことじゃないですか、これ結構ね引かれる。
あー、そうだね、引いてます僕も。
30歳にもなって、
あ、
まあ、俺と妹と親2人で全員で飛行機に乗るような家族旅行をするという話をすると、みんなからえって言われた後に、いや素敵だねっていう、その絵が一個挟まるような感じになってきて、
なんでだろうね、うん、確かにいいことのはずなのに。いやだから多分カブトのねイメージもあるんですよ、う
ん、え、何、親を大事にしないイメージがあるのか。
いや、あ、それもありますし、
ちょっと止まっちゃうな、そこで気になっちゃうな。
カブトの向こう側にいるでしょ、家族は、俺らにとってはね。
はい、
カブトの家族もそういうんじゃないだろうなって予想してしまうというか。
なんで、いやいやいや、
なんだろうな。まあでも少なくとも仲のいい家族って超限られる、うん、イメージとして。
はいはいはい、
例えばももクロの桃田かな子の家族が仲いいのはめっちゃわかる。
ああ、良さそう。
でも有安桃香の家族は仲良くなさそう。
なんで、アーリンもいいだろ多分。ももクロは
ちょっとそれで言うと、アーリンじゃないって、アーリンじゃないって、
有安桃香がアーリンじゃないの。
有安桃香は緑でもう脱退してるって。
おー、アーリン、にしては、じゃあアーリンが名前を譲るべきだったね、
有安に。佐々木彩か。
おー、アーヤンじゃん。え、おかしいよ。
いや、キャラじゃの、キャラ。
なんで、リはどこから。
いや、それは、あ、まあ、そっか、アリアスもそうか。
そう、あ、いや、アリアスもというか、アリアスが正しいでしょ。
だから抜けたんじゃないんですか。
ああ、なんでそっちが抜けちゃうんだよ。じゃない方が抜けるよ。
うるせえな。俺もそんなに今熱ないから、そんなかばえないよ。
だったい、まあ、そう、まあ、家族で言ったんですよ。まあ、
というね、まだカブトのイメージと意外と違うからびっくりするというのもありますね。
俺はね、本当に、ごめんなさいね、話が飛び飛びになるけど、俺は身内に優しくするというのをね、結構人生のテーマにしてて。
へぇ。
これ油断するとさ、身内に、うちの子はバカで、っていう割に、一回しか会わないような店員さんには丁寧に扱うみたいなのは、俺これ、最近気づいて逆じゃんっていう。
はあ、自分の逆？
自分の逆っていうか、なんかみんな結構そうじゃん。身内は結構バカにして、
はあはあ、
自分から遠い人を敬うっていうのが日本人の多い感じだと思うんですけど、
う
ん、
言うね、
これ絶対逆で、身内を褒めたたえて、味噌とを適当に扱うべきだろうっていう。
ああ、なるほど。どっちも丁寧はなし。
まあまあ、その、エネルギーが限られるとしたら、やっぱ身内を大事にするべきだよっていう、まあ、思想に。たどり着いたのと、
まあ、そう、まあそれはそうだね、そうあったら素敵だね。
ね、これ意外と気づかない、だから俺は身内に優しい。
はいはいはい、なるほどね、
まあ、という思想で、まあ家族旅行に行ったんですけど。
ああ、素晴らしいですね、
いやそうでしょ、なんか大阪、あ、まあだから順番で言うと行きたかったのは姫路城に行きたくて、母親が行ってみたい。
家族旅行のゴールが姫路城？
姫路城でしたね。
へえ、それは引いちゃうかも。
なんで？どこなら引かないの？
石原良純の家族ならわかるけど。
いやいやいやいや、ロマンあるってどの家庭も。
あ、そう、城に対して？
うん。
あ、へえ、まあうちは少なくとも誰も城に興味ないし。
どこ行くのじゃあ？
まあこの旅館がいいんだよとかですか？
あ、まあまあ、まあ、旅館はね、まあそうかそうか。それは
あ、まあそれ以外逆にあんまり、あ、まあまあ城、あ、そうか、
まあいい方でしょ、でもその、だからさ、
うん、
俺が家族で例えばジブリの森美術館行ったら冷めるでしょ、さすがに。
いや全然あるでしょそっちの方が。
とか、まあレゴランドとか。
あれもいいね、全部いいよ今のところ姫路城より。
まあ何、まあ何でもディズニーでも
最高じゃん。
まあ、お台場一帯をね観光してみるとかも、まあ冷めるだろうけど、唯一冷めない姫路城に行ったわけですが。
マジで唯一冷める姫路城だな。
姫路城行ったことある？
ないね、兵庫がないね、まずね。
すごい雨だったよ本当に。
ほらもう歓迎されてないじゃない。
まあ、大阪に着きまして、
うん、聞いたってそれ段階も。
で家族4人で大阪に行ったことなんてないので、まあ、最終目的地は、兵庫県なんだけど、一応大阪もまあ3時間ぐらい道頓堀お散歩したりして。
修学旅行じゃんスケジュールが。
まあ俺結構そうですよ、やっぱでギチギチに詰めないと気済まないんで。
あ、なるほどね。
そこは従ってもらって、
へえ。
で、まあ、せっかくだからその大阪のスーパー、そのタマデとかいう。
ああ、それはいいですね。
いいよね、地域のスーパーはめっちゃおもろいし。
姫路城以外はいいんだわ今のところ。
まあそのあえてタマデに入ってみるみたいなことをしたんだけど、
うん、
なんかその大阪の、まあ、お子様、5歳ぐらいのお子様が兄弟2人いてそこにいて、うん、なんか「わあネズミいた！あー！」みたいな、いないのに。
ほうほう。
とか「ゴキブリ出た！あー！」これも出てないんだけど、一応指さしてこうゴキブリがいるかのように追っかけていくみたいなのを5歳6歳の兄弟でやってて、クソガキがって思った俺。
ふん、あ、カブトがね。
大阪ってこんなクソガキがいるのかと思ってやっぱ衝撃を受けました。
あ、微笑ましいかと思ったら違ったんだ。
これさすがにクソガキすぎるだろうと思って俺。あんまちっちゃい子にこういう言葉使んないけど。
あ、びっくりしてたってこと、そのために
カブトは。クソガキすぎない？
ふん。
ありえんくない？
なんかめっちゃ可愛いけど、カブトがやってたらそのルーディーチューンズみたいな、あーみたいな、そういうホーマーローみたいな想像してたけど、そういう感じじゃないんだ。
でもいやまあまあ可愛い、まあ、やってることは可愛いんだけど、スーパーマーケットでネズミとかゴキブリでそれやるかねっていう、その、
うん、あ、まあ炎上しかねない。うまくツイートしたら炎上させれるかもね。
いやいや、そうそう、俺得意だから。確かに前の日常の出来事を炎上させる。
前のカブトのツイートみたいに炎上させれるかもね。
そうそう、俺そう炎上させてしまうことがあるから。
確かに
本当
カブトは子供を炎上させる能力あるから。
いや、やめてよそんな言い方すんなって。
確かに楽しみだな。
とか、まあ、やっぱそのお笑いのレベルが高いんですねとか思いながら見てまして。
いや、京都弁だな。
うん。で、まあ、姫路に行くんですけど、
うん、
電車で1時間半ぐらいかけてね。
はいはいはい。
で、姫路の天気を調べると雨が降りそうということが分かって。
ああ、もう分かってたんだ。
分かってたけど俺はそれ知らなくて、現地で傘を買わなきゃいけないなと思って。
はいはいはい。
これが難しいところで、正直俺一人の旅行だったら傘ささねえんすよ。傘を旅行先で買うのって嫌じゃん。
まあ、なんだ、邪魔だよね。
ゴミ増やすというか、その持って帰ったら家にはあるわけだから。
まあまあまあまあ。
けどやっぱ親やの前でそんな姿を見せられないということで、仕方なく折りたたみ傘を買うことにしたんですけど。
はいはいはい。折りたたみいいね。
今って折りたたみ傘なんか高いの？100均で買ってもいくらだと思いますか？
800円。
あ、600円。
1000円って言おうとしたのは800円にしたんですけどね。うん、100均ですいません、買ったことなくて。だここはブルジョア出ちゃうんですけど。
600円のちっちゃい傘と1000円の中くらいの傘しかなかったから、
はいはい、
ここはやっぱ家族に舐められたくないんで1000円の傘を買って。
へえ、折りたたみのね。
うん、なんかダイソー、それもわざわざね家族を待たせて アーケードの中にあるダイソーとなんかイリュージョン300みたいなさ、なんか意味わかんない300円均一ショップあるでしょ。
アスリーコインズの関西版みたいな。
いや、なんかこっちに青森にもあるんだけど、多分仙台にもある。なイリュージョンじゃない、何イルネスみたいな、愛から始まるちょっと可愛いよりの。
イリュージョンでは絶対ないだろう。そしたらイルネス、イリュージョンのせいで関西味を帯びてしまったな。
なんかな、まあまあ分かる人は分かる。まあスリーコインズの可愛いバージョン、ギャルバージョンみたいなお店を比べて、はいはいはい、そのギャルバージョンみたいなお店で買ったら、意外とレジの店員さんがその1000円の傘をわざわざその場で開封して一回開けて、
うん、
一応これで動作確認しましたのでこれで販売しますとかっていう丁寧な。
へえ、丁寧だね。
触んなとも思ったけど、ちょっぴりね。
にゃん、
ちょっとね、
嫌われろ家族に。
ちょっとね、家族がいないとこでの話です。
そう、傘をさ買う主導はカブトがしたわけでしょ。
俺以外全員持ってた。俺だけが準備不足
だ。あ、そうなんだ。あ、そういうことか。いや、なんかどうやって家族を仕切るのかな、カブトはと気になってね。そんな仲のいい家族だったら。
いや、確かに。俺はなんか一応基本的には先導して、でも俺があまりにも先導してたら嫌になってくるから。
え？そうだ、
嫌にな、嫌になんない？その人と旅行してる時にさ、あ、これ自分ばっか先導しててムカついてくるなって なるでしょ。
ちょっと高次元の話すぎてわからないです。
え？
家族旅行そんなしたことないか、俺あんまわかんない。
まあ、家族じゃなくてもね、その
うん、ありがたくない？先導してくれてたら。
まあ先導、それは先導してもらってる側の意見でしょ。
はいはいはい。
でも先導してる側はなんで俺だけギガを使ってGoogleマップをってなってくるでしょ。
カブトが嫌になってくるの ね、 なる
ほどね。あ、そうそうそう、俺それ家族に対してでもちゃんと思うから、
はいはい、誰がこの旅行を積極的に運営しているの？
それ言われると弱るな。
怖っ。何、天からの授かり物？
いや、授かり物とかじゃないんだけど、なんかその、姫路城に行きたいよねという。
積み立て旅行、
違う違う、旅行がブンって出来上がるわけじゃなくてね。
ちょっと謎ですね。
まあ、傘を手に入れて、その傘を持って姫路城に行ったんだけど、うん、その雨と風がすごくて、
はいはい、
なんか傘、俺の傘だけ壊れちゃって、突風で。
いやー、本当に踏んだり蹴ったり。
だから24時間も持たなかったわけだけど。
ああ、
でもさすがに買い替えたくはないから。
そうか、そっか、無理してんだもんな。
本当に惨めだけど、壊れた傘、もうほぼ何、江戸時代の傘帽子みたいな形状になった傘を
はいはい、
一日付き合って、こいつ、このこうなっても文句言われないためにさっきの店員さんは一回開けといたんだっていうのを感じながら
いやいやいや、悪い方に取ってるな。
姫路城観光しました。よかったです、とても。
おい、姫路城いいものだとひっくり返してくれよ、俺の意見を。
姫路城は
プレゼンプレゼン。
あ、まあすごいダイナミックな改革を恐れずにやるっていう点で言うと、姫路城は今年の3月1日から入場料が1000円から2500円に値上げしてます。
おい、今んとこネガティブだな。
これやばない？
すごいね。
すごい。あ、でも姫路市民は1000円のまま。
うーわー、マイナス情報2つ目だ
いやいや、俺らからしたらね、まあ、まあまあ分かる。
俺らからしたらか、うん、俺にプレゼンしてるわけですから。
俺らからしたらそっか、良くないことか。まあじゃあなんだろうな、
ね、4人で1万円かかったんですね。
いや、そう、最悪だった。
最悪じゃん。
そのまあ支払う時にね、やっぱ4人で払うと高いじゃん。その1人で2500円は俺許せるんだけど、4人で1万ってなるとちょっとグエーってなるところがあって、
まあね、それ知ってた、行く前から。
俺は知らなかったね。な、母親が姫路城担当大臣をやってくれてて、
へえ。
母親は知ってたけど隠してたね。
うわー、そうか、行きたくないって言われる。だからお母さんもちょっと引き目を感じてたんで俺と同じように。
まあまあそうだね、行きたいけど申し訳ないみたいなのあったんか。
いや、まあ、そうじゃない、だって基本行きたくないもん、姫路城なんて。
いやいやいや、姫路城はすごい。だってまあ国宝重要文化財だから、中に入る前にその濡れてる日とかは靴をしまうための靴袋が配布されるんだけど、
はいはい、
もうそれがナップサックぐらい丈夫な紐付きの袋をもらえたりする。
まあ2500円の価値あるね。
だからこれ俺もう一個もらえますかって聞いたらやめてくださいって言われたりもしたし
本当に世間知らずこの人嫌になっちゃう。
いや一応聞いダメなら諦めますけど、聞いたらダメだったという話ね。
なんかそう、カブト君事前準備素晴らしいのにそういうところでぶち壊すから恐ろしいですよ。
いけたらねという、そのごめんなさい、いけたらっていうのがあったりして、
本当に最後倫理でぶち壊してくるからな、
まあ、それは良かった。で、まあ、6階建ての姫路城をこうワンフロアずつ見ながら、あ、ここは火縄銃をかけるところだったんだとか、ここに、体がちっちゃいものが隠れてやってきた時にやーって出てきて奇襲を仕掛ける、
はいはいはい、
まあ、金庫みたいなところがあったりとかって感じでしたね。で、まあ、最上階からは、まあ、そのまあ曇ってる感じの街並みを眺めて、
かわいそう、
まあ、よかったですね。ドラクエウォークのポイントも1個ゲットしたし。
よかったね、令和で。
うん、要素が1個増えててよかったですけど、
まあでも行きたかった場所をコンプリートできるっていうのは本当にいいことで、
だから
俺は本当に理解できないけど、ね、まあそれは良かったですよ。
やっぱ階段がね急でね、昔の建物だから。
ああ、もう本当、じゃあちゃんと残してるタイプの城なんだね。
あ、そうそうそう、もう手つけれなくなっちゃってるタイプの城。
はいはい。名古屋城とかみたいに中身もぐるんって変えた感じじゃなくてね。
じゃないじゃない。だから本当に城の中にいた全おばあちゃんが、もうこれ今来たからギリ登れたけど5年後だったら無理だったわって全おばあちゃんが言ってた。
取り残されてるおばあちゃんいるんじゃないの、なんか上りはいけるけど下りはいけないじゃん階段って。
いや、マジ、いやそうだね、すごい怖い。下りの方が確かに怖かった。
あぶねえ。エレベーターもない。
ないないない、ガチリアルガチ。そこは
本当に行かない方がいいですよ皆さん、姫路城。
いやいやいや、まあ よかったです、すごく。神戸とかにも寄って、
地はいいんだけどね、姫路城ってね。
まあかっこいい、すごい。なんか姫、ごめんごめん話飛び飛びで、姫路城ってね、やっぱ自分の地名を使った名物料理とかお店っていっぱいあるじゃん、うんうん、どこの地域も。姫路の場合は姫でそれをやるから、めっちゃ女性を感じちゃう。
あ、まあそうだね、珍しいですよね。なんか
姫にぎりとか、姫旅とか、
へ
ー、なんかね、ちょっとどうしてもレディースデーみたいな感じがするなとか、まあ、そういう
ピーチ感すごいね。
あ、いや、ねえねえ、すごい可愛くて
よかったです。まあそこはなんかももクロっぽくていいね。
いやいや、帰ってきたな、ももクロに。
桃色ですね。
いや、まあ、という感じで私が近畿地方の安全は確認したので、ぜひ、放送日からしたら翌日のあばらや公開収録員大阪に来ていただきたいと思います。いや、
分かってんだって、梅田ラテラルがとってもいい場所なので、ね、
大丈夫、何歳でもいい。
怖くて来れない人は配信アーカイブもありますので、ぜひ、
ね、おー、すごい、
生配信あります。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。
カブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、渡辺さん、遅れましたがお二人の新曲公開本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
ぜひいつかお二人の生歌やラップが聴けるライブをやってほしいです。特に恋かたまり、キモすぎるカラオケを動画と同じように18人のゲストの方々と一緒に披露してくれたら盛り上がると思います。
そうですね、なんか昔から、まあ、口だけですけど、曲のライブやりたいとは言ってて、
うん、
まあ、それこそ芸人が曲出すっていうとさ、
はい、
ちょっとなんていうか横道にそれた感じがあったじゃん。
はい、しゃばい、
そうシャバいっていう感じがあったから、お笑い好きだった僕にとっては歌出すっていうのはちょっと、まあ、言う通りシャバいなって思ってたんですけど、うん、なんか最近そうでもないなっていう、なんか歌こそエンタメだよねというのも思ったりするので、
はいはい、
その思想になると歌だけのライブはめっちゃやりたいなって最近なってきたし、それこそ声塊とか、まあ、それこそ肩書きの曲とかみたいに本当に面白いと思って出した曲が結果的に10曲集まったら、それをライブでできたらめっちゃいいなとは思うので、
うん、
マジでやりたい。
どこで？
メディアテイク。
いや、メディアテイク万能じゃねえからな。
まあ確かに、あのメディアテイク歌には弱いんですよね。
うん、やっぱ音量の制限もね、ある。
あ、そうかそうか。なんか機材的に問題はなさそうだけど、多分やってないんだよね、全然ね。
そうだね。
どこ埋まる？なんか、曲のライブだと今まで怖くて来れなかった人も来れると思うんですよ。
確かにそうだね、それはありそう。
そうなった時もしかして1000人とか行ける？
まあ確かに、なんか歌のライブってそうで、なんか全然違う。だってお笑いってさ、どんだけ売れてる人がライブやったってキャパ300とかでやるわけじゃん、
う
ん、
そうだね。
けどバンドマンって同じぐらいの知名度の人でも4000埋めたりするもんね。
埋めたりするし、俺一個裏技知ってるんすよ。めっちゃ裏技、お客さん埋める裏技知ってて。
何？
小中学生のチアリーディング部をゲストで出してあげるんですよ。
はいはいはい。
そうするとその親御さんが客席に入ってくれて埋まるらしいよ。
うわー、それすごい、すごいこと気づいたね。
これチアリーディングだけじゃなくても、そういうことやってる人は裏技使ってると思ってください。
ちょっとい
やでも大事なんですよこういうのって。やっぱりそのせっかく席があるわけだから、だしその親子にとってもいい経験になる。
そうだね、誰一人不幸になってないよね。
そうそうそうそうそう、
声高っ。
そうそうそう、
カラスかと思った。
必要以上に貶めちゃったから今ね
面白い。すごいいいよね、ハッピーなことだよね。
うん、これ僕やりたいです、ラップね。
俺も
ラップやるとき一人ですね。
まあまあ、だからフューチャリングをめっちゃ用意しとくということだな。あと DJ、 やっぱ DJ がめっちゃ盛り上がるから。
わからんなその世界。
ラッパーが静かでも DJ が盛り上がれとかラップしてながら言うから、そのサビ前の
DJ のライブじゃん。
DJ のライブじゃない、 DJ の方が声でかかったりはするんだけど、そのやっぱサビで盛り上がってほしいじゃん、ラップも。そういう風な曲だとしたら、そのサビの前の最後の3秒間はラッパーはそこサビ前の最後の1行ラップしなきゃいけないけど、 DJ は口開いてるからそこで3、2、はい、3、2盛り上がれって言えるわけですよね。
フジモンじゃん。
まあ、まあ、本当にそんな感じですね。
へー、 DJ 周りでいないからな。
いやそうだね、 DJ できたらいい。だから本当に、まあ、何回も暴れで言ってるけど、クラブでなんかそういうノリをできたらいいですね。
あ、まあ、それこそそれに関してはもうカブトが看板でやったらいいよね。
まあ確かに、
まあ、ちょっと逃げちゃったけど。
なんか今逃げられたな
クラブ怖いっすよね僕ね。
いやいやいや、それを払拭するためのものの話ね。
あ、いや、お客さんとしていきますよ。
はいはいはい、約束ね。
そう、もうあのシークレットでいきます。
そう、告知とかもせずに。
ありがとうございます。
続いてオケさん。
オケさん、
私事になりますが、高橋さんの32歳の誕生日のまさに当日結婚式を挙げました。
めでたい、おめでとうございます。め
でたい、アバラヤコンですか。
そこにね、アバラヤコンですかって言った、
って言った。
あ、って言ったか、自信信じられなくて引き返してしまいましたけどなんで4月4日にしたんだろう。なんか、
ね、確かに気になる、
ね、一般にはね、あんまりよろしくないと捉える方もいます
けど、死だから、
死だし、僕の生年月日さ、
はい、
1994年4月4日、
うん、
その444だけに注目してたけど、よく考えたら99もあるんだって最近さらに不幸になったんですけど、1だけが生き残ってる。
いや、そうだ、ナンバーワン、
ナンバーワンということで、めでたい。
その時に思い出したことがありまして、ちょうど1ヶ月ぐらい前に私が X でカブトさんに仕事のお願いをしようかと考えたのですが、困らせてしまいそうなので自粛とポストしたところ、
あれ匂わせしてましたね。
カブトさんから DM くださいと返信をいただきました。私がカブトさんにお願いしようかと割合本気で考えていたのが結婚式当日の写真動画撮影でした。
はあ、なるほど。
式場が外部フォトグラファーの持ち込み撮影が禁止なところで、ゲストに紛れ込んでくれそうな信頼できるフォトグラファーとしてカブトさんが適任ではと考えたのですが、
なるほど、
ゲストがお互いの両親しかいない超アットホームな中でカブトさんがいらっしゃったら面白すぎると思い自粛しました。
面白すぎるのに
今初めて俺もこれ見て知ったわ。
あへえ。
ここからが質問ですが、仮にこの仕事を私がカブトさんに依頼していた場合、受けてくださっていましたか。
ああ、なるほどね。そう、スケジュールとか関係なく、この内容だけに即した場合、
うん、またお二人の仕事選びの判断軸のようなものがあればお聞かせくださいということで。
あ、なるほど。
俺はこの依頼が来てたら、うわー悩むない
い振りだったのにな。
うわ、言ってた、言ってたかな、
うわー、ラジオスターすぎるわこの人。
言ってたかな。
まあさすがにタダにしてくれるだろうし
あ、いや、俺の飯代の話してる。
うまい飯食えるし、
タダ飯チャンスだから、
お
俺としては言ってたんじゃないかな。相当悩んだけど、
まあ面白いですよね。それこそ、うん、スケジュールの話をさておいていいなら確かにあるかも
ね。いや、相当おもろそう。やっぱ結婚式って、うん、まあ、ちょっと行ったことないけど、なんかやっぱ幸せがね、たくさん溢れてるものなんでしょう。
あーそうか、行ったことねえんだ。お金やめた方がいいっすよ、オケさん。こいつ何も知らねえっすよ。
だから本当に安い飯とかでも全然ありがたいっすよ。
いやいや、そういうのがないのが結婚式なんだって。的外れた
な。あ、そうなんだ。いや、行ったことないから分かんないけど。
あーそうか。ちなみに僕も受けてたと思います。
へえ。
なんか誰かにそのメッセージ出してほしいみたいな、まあ、その人は結構長く見てくれてる人でしたけど、
はい、
全然メッセージとか出したいなーって思ったし、その時もこういう時にさすがに古参か新参かは関係あるよねって思った。
ああへえ、なるほどね。
うん、まあもちろんあっちも頼みづらいだろうけど、まあそれぐらい古参の方だと、僕古参新参とか嫌いなんであんま優劣つけないですけど、さすがに関係あるなって思ったね。
は
い、
へえ、なるほどね。
だってこれ新参の人だったらさすがに受けないでしょ。相当な新参ですよ、もう。もう軌道見始めたみたいな。
ああ、確かに。まあこの1日でものすごいことをしてたら話が変わるかもしれないけど。
あ、まあ、まあ確かにね、確かに。
巨大な等身大のぬいぐるみを作りましたとかっていうのを1日で成し遂げてたら分かんないけど。
怖いて。
まあ話がそうだね、違ってくるでしょうね。
うん。仕事選びの判断軸。ああ、これ最近よく考えますね。それこそギャラ安いけど受けるっていう時もあるし。一個はやっぱ僕、例えばまあ動画案件だけに限りますけど、
うん、
あのやっぱ企画絡めたいんで、その好き勝手できるかどうかは一番最初に聞きますね。
あ、はいはいはい。
それでダメだったらお断りするし、
うん、
好き勝手していい度合いが高かったら全然お安くても受けたいなと思うというところですね。逆に、うん、めっちゃ好き勝手しちゃダメだったら膨大にお金くれれば全然やりますけど。
ああ、はい、まあなるほどね。まあて、まあそっちが定価みたいなことね。じゃあ考え方としては。
そう。いやもう 無限大です、この金額は。その、
じゃあ
割合の分母が 0.00001 だったら膨大になっちゃうみたいな、無限になっちゃうみたいなと同じで。じゃあ
受けないのと一緒じゃん。100億万兆円ってことでしょ。
あ、100億万兆円とか、まあ、リアルな500万円とか。
ああ、そんな500万でいいんだ。つまり。
まあ、何をやるか決めてないからね、今あれです。
まあまあ、もちろんもちろん。
その、例えば、ホワイトサバイバーとか。
あ、ホワサバだ。
は、まあ、500万でやりますよ。
へえ、ホワサバさん、聞きましたか。
まあ、でも、ホワサバちょっとおもろいんだよな。その、棒読みするものというもので浸透してきたから、俺若干面白く感じちゃえるとこは。うん、
へ
え。全然割とな値段で受けれるかも。面白くなるならねっていう。お金もらえたらだって他の動画面白くできるわけですから。
はい。
いいカメラ買ったりして。というのがあるんですけど。そういう意味ではカブツさん何でも受けるんじゃないですか、仕事選びの判断軸で言うと。
まあ確かに何でも。まあ人が見えるものの方が好みではあります。まあ好みを言ってる時代ではないけど。
人が見えるっていうと、じゃあティッシュ配りとかいいですね。
あー、まあ確かにそうですね。
ティッシュ配りの案件。
ティッシュ配りの案件って何？どっかの会社を広告するわけじゃなくて、ティッシュ配りはいいぞってこと？
広告が入ってるからティッシュにはね。で、カブツさんが渡すことで完成するんですっていうティッシュ配り。
あ、はいはい、あ、まあまあまあ、その理念に納得したらやりますし。
まあ、その理念が無限大すぎて、今、家庭の話が難しいですけど。
まあ、同じ人とずっと話したいっていうのがありますね。なんかそのこれはちょっと仕事とずれるけど、
あ
ねえ、話聞きたいですね、人
に。脅迫されました今。はい、
ねえ、
はい、
そうですね。だよね、まあ、分かればいいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。怖かった。10秒縮んだ。
ふつおた最後、タルペルから、タルペルさんからいただきました。
あら、2人からだ。タルとペルからだ。
タルペルのペルです。
あ、ペルだけかい。ナイルは
最近念願のポッドキャストを始めたのですが、相手が話そうとしても遮って話してしまいます。
お
ー、どうしたら相手のことを気使いながら収録できますか、教えてください。
はあ、なんか最近たまたまサブアカでこのラジオの、公式 X をフォローしましたけど、
聞いた？
まだ聞けてないんじゃないかな。やってるもんだと思ったけどまだやってなかったんだね。
あー、なるほどね。
タルとペルのポッドキャストでしょ多分。
そうです。
あんなに一緒にいるならあうんの呼吸かと思ったけど、そうならないんだね。
確かに。まあ、やっぱマイクがあると変わるんかな、話が。
遮っちゃうにもいろいろあるじゃないですか。その、まあ、相槌もあるし、
うん、
相手が喋るターンなのに、 自分が喋っちゃう。まあ僕結構カブトのパートの時ありがちですけど。
へえ。
まあでもなんか、まあ、勝手に喋るけどそれが持ち味だったりもするじゃないですか。
はいはいはい。
なんか脱線というかね。
うん。
でまあ遮って話してしまいますって言ってるからには、まあ、多少ボベたんでしょうね。
まあ確かにね、うん、まあ、おそらくタルカペルからなんかあったんでしょうね、
うん、だからこれもちろん遮らないように話すのもあるけど、遮られた時ちょっとチャンスでもあるというかね、
うん、
その結構カブトのパートで俺が遮っていじった時、結構カブトの感情が起伏激しくなってくれる時があるじゃないですか、
はいはい、
普通に話す時よりも、まあ、なんか話的に盛り上がったというよりもなんかボルテージがあったというかね、その場のなんというか、うん、ジャズですから、アドリブって。
ジャズだ。
そう、逆だな。アドリブですからって4つしただけなんだけど。
このマークが違う、その内包するの方向が逆だったな。
やっぱりその場で生まれたものと考えてきたもの、どっちもある方が面白いから、
うん、
これお互い様かもね。ちょっと聞いてみなきゃ分かんないけどね。
まあ、そうだ、俺らがすまん。聞いていればもうちょっと的確だったとだが。
うん。でも遮って話したっていうのがアドリブで出たものだとしたら、それはすごいことですよ。遮って話せるほど話すことがあるっていうのは。
確かに普通に聞きたいことがあったんだろう、その時に。
うん。まあ、ちょっとタルの話も聞かないとね、これは。
まあまあまあ、そうですね。ちょっと双方、うん、タルのお便りお待ちしてます。
気使いながら収録できますか。まあこれは僕らもずっと苦労してましたよ、
うん、
多分カブトは苦労してたか分かんないけど、本当にうまくいかない部分あるなとはずっと思ってたし、今も思うことあるし、別に自分に対してね、
普通の会話でもタルはそうなのかなと思うな、
ね、
ごめんな、すいません、俺が話を一番聞いてなかった、ペルね。
まあ、でもさ、話してて悪くないよ、名前がね似てんのが良くないですよ、2文字っていうね、
話しててさ、あー今奪ってしまった、あーでも喋り始めたから止まれないって時はあるじゃん、普通に喋ってて、
はいはいはいはい、はい、
あーごめんごめんごめん、俺の話聞きたくないよね、でも俺喋っちゃったから最後まで文章読むよっていう時
あ、俺逆にないかもな、あんまりそれ、
あ本当、
俺はもう喋り出したらもう気持ちよく喋り終えるから、
ああそう、俺結構それがあって、まあ、ペルもそうだんか、まあ、そうだとしたら君は、優しい子だね、
本当いろんなパターン試してみたらいいと思いますよ、そうやって遮るのが正解の可能性もあるし、
一理、
それを判断するのはその場の喋った気分ではなく後で自分で聞いてみての判断がいいとは思いますけどね、
はい、
うん、そう思います、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
は以上です、
あばらや204号室ではメールを募集しております、各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストございます、そちらから没入お願いします、確かにこのセリフは絶対俺が言うって決まってるから、ここは絶対バッティングしないとかいうなんか細かい技術はありますよね、
確かに、
うん、確かに最初はテンプレも何もないからね、そりゃあうんの呼吸じゃなきゃ難しいと思いますよ、はい、ということで、告知ですけども、土曜日に聞いてる方に対してだけですけども
本当に、
日曜日大阪公開収録やります、
前売りチケットまだあります、
いえ9時に聞いてる人に向けてね、それはね
すぐ聞いた人、
そう残り3時間で日またいだ瞬間、まあ、当日券にはなりますけど、またいだ瞬間なのか、
瞬間です、
あ瞬間だしって、まあですけどそんな値段変わんないですから、これはまたいだ人に対して言ってますけど
そうね、複雑ですけど意外とね、うん、当日券で行くという体験もいいですよ、
そうですよ、なんかいいですよ、
なんか今日の自分を好きになれる感じがします、
うん、高いお金を払うっていうのはいいことですからね
まあそうですからね、
片や、うん、安いですよ、前売り券はね、これ3時間の間の人に言ってますけど
難しいな、
かつ、生配信&配信アーカイブもありますんでね、そちらはいつでも、買えますのでぜひという感じですね、はい、プラス単独ライブ5月に開催します、こちらもぜひぜひ、そして新グッズ販売します、
お
まず1-1あばらやステッカ
ー、お
ーかわいらしい、これまたね記載が書いてくれましたけども
記載、うん、ピタロウくんがね書いてくれました、
う
ん、
書いてくれました、こちら突如として販売でございます、
はい、
大阪でも売ります、
うい、
そして寺岡製作所とのコラボしたオリジナルテープ、
うわーこれすごいですよ、寺岡製作所ってすごいんだから、
そう、もう100年の企業で、
うん、
でこういうコラボ商品とかそんな出さないんですけど、だからこそ1年かかりまして、
うん、
ついに販売ということで、こちらもバイタカ商店で販売中でございまして、こちら再販は多分できない。
あ、そっか、そうだね、その寺岡製作所さんの都合もあってできないんか、うん、
できないので、在庫その上でそんなにないですので、
はい、
ないですけども、言っていいのかこれ、別に何個あるか、
まあ別にそうだね、ダメなことじゃ全然ない。
120、
はい、
初めて言ったかもな、在庫数っていうもの。
確かに意外と初めての。
うん、いやだけどテープってその保存用と使う用をさ買いたいじゃない。
はいはいはい、
だから変に遠慮されても困るなと思って、まあ、120あるんで買うだけ買っていいですよ。
はい、
うん、ということをお伝えしておきますし、油断してたらテープはすぐ売り切れるもんだと思うんで、よければぜひ。
うち
以上かな。以上ですね。
以上です。
誕生日迎えまして。
はいはいはい、32歳。
お文具さんから誕生日プレゼントをもらったんですけど。
はい、いいな。
まあ、京都の方なん
で
ね、はい、なんか京都弁でブブ漬けを召し上がれってお茶漬けいただきました。
もう二度と会えないんじゃない。
ブブ漬けやけど深い意味ないでって書いてあって、これはどっちですか、さらに京都弁。
さらに超京都弁。新しいやつ。
そうだよね、これだってケアすればするほどだもんね。
そうだね、ちょっと残念だったね。
で俺ブブ漬けがお茶漬けって知らなくて。
へえ、あ、そうか、そうなんだ。
漬物だと思ってたんですよ、何かしら。
芝漬けみたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
って思ってたから、あ、お茶漬けだ、嬉しいと思って届いたんですけど、そのお茶漬けのラッピング、
うん、
なんかのし紙ついてて、そこに、敬老の日って書いてあって、なんか京都弁とか関係ない単純なディスでした。
すご、シンプル皮肉。
いや、言ったら、あれなんでって言ってたけど、いやそれすらもなんか痛烈なディスなのかもしれない。
いやそうだね、
最終的にブブリ散らかしましょうってわけわからん終わり方してましたけど。
あ、そう、
ということで32歳、なんか誰かのお便りでもあったけど32って刺さるね。
いやそうだ、おじさん、私なんてもうおじさんですからとももう言えないというか、おじさんなので。
うん、いやそうならないようにしないとね、なんかおじさんっておじさんって言われないうちに自分からおじさんっていう生き物らしいですから。
はい、まあ確かにそうだね、それはあんまかっこよくないもんね。
そう、そうやった行いをしてずんださんがスー子さんに怒られてましたから。
あー、懐かしい
懐かしい、あの時ずんださん切れてましたね。
あ、そうなんだ、俺それ知らないからな、いい思い出だったのに。
切れてはないけど、いや別にいいと思うんですけどねって言って。
あ、おじさんの価値観の話ね。
これ全員勉強になったところでしたね。そういう感覚も多分少なからずあるんでしょう。せっかく年齢が見えない生き物なのにっていうのはあるのかもね、俺とかずんださん。
ああ、はいはいはい、そうか。
自分をおじさんと言わないようにするのが目標です。